プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回、素敵なゲストが来ていただいてます。今回のゲストは、亀岡まなみさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当に今日は休日のお昼なんですが、すいません、お呼びしまして。
いや全然大丈夫です。さっきお昼寝もしてましたし、休日
そうなんですか、寝起き、寝起きって感じですか、はい、あ、確かにちょっと声が眠たそうだなと思ったんですよ
すいません、はい、
いいね。でも亀岡さんはいつもなんか割とこういう落ち着いた柔らかいトーンでお話しされる方で、
あ、そうですね、非常にいつも寝起きみたいな感じの顔と声をしています
はい、でもそれがね、あの亀岡さんが皆さんからこう慕われるというか、そういう理由の一つになってますよね、多分ね。
ならいいんですけども、はい
はいはい、よろしくお願いします。で、実は、まあ、亀岡さん、よろしくお願いします。あの亀岡さんと私はそんなに、まあ、知り合ってもう1ヶ月もないぐらいなんですけど、本当にお話するのももう3回目ぐらいで、まあ、じっくり話したのは本当1回ぐらいしかなくてですね、あの経緯を言いますと、まあ、亀岡さん、まあ、この後ちょっと自己紹介していただくんですけど、本当にいろんなコミュニティといいますか、会社とかそういういろんな団体をでこう働かれていて、その一つにあのゼロワンブースターさんという、ゼロワンブースターさんは、まあ、スタートアップアクセラレーターといいますか、うんうん、そういう支援するようなそういう会社というか団体なんですけども、そこで亀岡さんがいらっしゃって、で有楽町のそのオフィスに私が伺った時にご紹介いただいて、で私が今やってるそういうノーコードのプロダクトとか、ぜひなんか亀岡さんの所属されてるとか、まあ、お知り合いになんか使ってもらえませんかみたいな話をした時に、なんかすごく面白いご経歴をお持ちだったので、じゃあちょっと個人的に私がやってるポッドキャストに出てくださいということで、はい、出ていただきました。すいません、いきなりお願いしまして。
とんでもないです。ありがとうございます、お声掛けいただいて。
あ、いいですか、
はい、
いえいえ、よかったです。
ポッドキャスト2回目ぐらいなんですよね
あ、本当に前も出たことあるんですか。
はい、でもその時名前出さずに出た気がします。
あ、本当ですか、はい、なんかでも今回はね、ぜひ名前を出していただいて、
はい、
なんか亀岡さんに興味持ってもらう人が一人でも増えたらね、いいなと思ってますけど、
はい、
あまりこういうのは好きじゃないですか、実は。
いや、好きじゃないことは全くないんですけど、なんか今までその、はい、自分がホームページを作って営業して仕事取るとか、そういうスタイルでもなかったので、
ああ、そうかそうか、
はい、あんまりなんかこう個人の自分の発信するとかは少ないんですよね、実は。
あ、そうなんですね、
はい、
まあでも今回はもうほとんどもう雑談みたいなものですから誰が聞いてるとか思わずに、まあ、あのクローズドなトークをするという感じで、ぜひ気軽に、はい、お話しいただければと思います。
はい、わかりました、お願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと最初にちょっと簡単に、あの亀岡さんの、まあ、自己紹介といいますか、なんかこれまでのご経歴を簡単にご紹介いただいてもいいですか。
あ、はい、わかりました。そうですね、大学を出た後は銀行で実は営業のキャリアからスタートいたしました。でそこから、外資コンサルのコンサルティングですね、担当をしたりとか、それからまた金融機関に戻ったりとかしつつ、企業支援という仕事を6年前から知って、そこに入っていったみたいなのが私のキャリアです。で、自分が未経験で企業支援をやろうとした時に、別にキャピタリストになれるわけでもなく何をしようかなっていうところで、あの当時はコミマネっていう職種で雇われたわけじゃないんですけど、独立するときに自分のキャリアを振り返ったら、あれがコミマネだったんだなっていう感じで、
なるほどなるほど、
スタートしています。なのでコミマネとしては、6年目ぐらいですかね。でフリーランスとしては5年目っていうところで今お仕事をしています。
なるほどなるほど、ありがとうございます。
なんかコミュニティの話っていうことなので、はい、なのでフリーランスになる前にいろんなコミマネがあると思うんですけど、私は企業支援施設のコミマネっていうところで、今日はお話ができればなと思っています。
あ、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
そうですよね、お願いします。 最初はそういうふうにね、金融系とか外資とかいらっしゃったってことですけど、その企業支援の方に入られようとしたっていうのは、やっぱりそこのなんかスタートアップとか、もともとそっちには興味があったってことですか？
そうなんですよ。ちょっとプライベートな話になるんですけど、
はい、
何回か婚約をして、で、はい、今1回だけ結婚してるんですけど、
はいはい、
その婚約してた人が上場したんですよね。
で、あ、なるほど。
それですごい興味を持ちました、
はい、すごい亀岡さん、いきなりそこまで踏み込んだ発言していただけると思いませんでした、
はい、今日ノーカットということなので、はい、誰とかはちょっと言えないんですけども、はい
はい、はいはいはい、
そういうのがあったのもあり、で、その金融のコンサルだったり、まあ、金融営業とかカスタマーサクセスとか、そのあたりをいろいろやらせてもらったんですけど、そのあんまり金融業界向いてないなっていうのは27、8ぐらいで思ってしまって、うん、6年目とかですかね。で、会社変えたところでなかなかそもそも業界に向いてないんじゃなかろうかって思った時に、そのどこが向いてないと思うのかとかをいろいろ自分なりに整理したんですね。で、
はい、
そうするとなんかこう自由さであったりとか、なんか金融業界に求めてはいけないものがたくさん出てきて、でそういうところでもどんなじゃあ業界が自由なんだろうみたいな、そういう観点でいろいろとイベントとか見に行ったりとかしてた場所が企業支援施設だったりしたっていう。
なるほどなるほど、
うん、
あ、そうなんですね。そのね、そのちょっと私ちょっと気になりすぎて、その婚約者の方がやっぱそれはあれですか、身近な人が、まあ、成功したという言い方になるかもしれませんけど、いきなりすごいなんか全く変わってしまうみたいな、なんかそういうのはやっぱり起業しないと得られないじゃないかとか、なんかそういうようなところが興味を持たれたってことですかね。どういうところなんですかね、具体的に。
なんかその過去付き合った方々がですね、なんか割と起業してるかなん、まあ、そんなに成功しなくても、なので多分自分が好きなタイプが起業家なんだと思う。
あ、そう、あ、理解しました、理解した。
男性としてとかだけじゃなく、ね、なんか人として好きみたいな。
なるほど、あ、理解しました。
それが人種が好きみたいな、
はいはいはい、人種がってことですね
そうですね、
スタンスというか。なるほどなるほど。さらにじゃあちょっとそこの起業家っていう属性について踏み込むと、
はい、
まあ、ビジネス思考の人もいれば、ビジョン思考の人もいれば、まあ、プロダクト思考とか、まあ、たくさんタイプがあるじゃないですか。その中でもその亀岡さんがシンパシー感じるというか、いいなと思うような起業家ってどういうタイプですか？
今は課題思考なんですけど、でも本当に始めた時ってその違いがあることとか全然わからなかったんですよね。でも結果課題かなって思いますね。
社会課題みたいな、
社会課題思考とか、うん、あとその課題思考でないとやっぱり本当にその続かない、お金入ってこないみたいなところとかはすごい感じてますね、
うんうんうん、なるほどなるほど、分かりました。いやでもね、いきなり最初からすごく面白い話をしていただいてなるほど。なのでやっぱ亀岡さんはそこのやっぱスタートアップの人たちというか、そこに関わる人たちが非常に、まあ、好きになるというか、大変身近に感じるという、はい、そういう性質をお持ちだから、そういう企業支援の、うん、その、まあ、コミュニティマネージャーというところを最初選ばれたっていうの
は、
はい、なんかすごく納得しました、話を聞いていて。
はい、ありがとうございます
、はい、そういう意味でそのなんかコミュニティマネージャーとして入ったんですか、それともやっていたら、もうさっきのちょっと話にもあったかもしれませんが、はい、それがコミュニティマネージャーみたいな仕事だったっていう感じになるんですかね。
はい、まさにもう運営全般みたいな募集要項だったので
うんうん、うん、
一番初めのスタートが大阪のスタートアップカフェ大阪っていう場所がありまして、でそこを関西大学さんと CCC、はい、カルチャーコンビニエンスクラブさんが立ち上げるっていうのが決まっていて、
はい、
でそこのもう運営全般みたいなすごいざっくりした内容の募集要項に申し込んで、しかも当時福岡にいたので申し込んで大阪に行くみたいな そんな感じで、はいはいはい、その仕事に飛びついてみたんですけど、なので米真似募集とは書いてなかったんですよね。で一番初めに、なので運営全般をやる中で、なので、じゃあどういうふうに来た方を管理していくのかみたいなのも考えなきゃいけないですし、あとイベントとかもやらなきゃいけないし、でただそれってでなんかいろいろどうやってやったらいいんだろうとか、みんなどうやってるんだろうって調べたら、コミュニティマネージャーっていう人たちがその仕事をやってたっていう感じですね。
ああなるほどなるほど、 そうですよね。だからまあちょっとその当時はまだそういう職種があるとかもまだなかったような時代なのかもしれないですね、なるほど。
2016とかです
ね、16年ぐらいですか。
2016年の大阪にはコミュニティマネージャーって言葉がなかった気がします。
なかったんですかね。
コーディネーターとかって言ってましたね。
ああそうか、そうコーディネーターか、はい、なるほど。なんかそこのなんかニュアンスの違いってやっぱりありますか、
用語で。ありますね、うん、ちょっとありますね。
コーディネーターってなんかつなぐというか、なんかセッティングするみたいな人のイメージありますね。
そうですね、まさにまあ、コミマネの仕事でもあると思うんですけど、マッチングっていう部分に重きを置いた人かなっていうのがコーディネーターですね。なので変な話、コーディネーターだとこうリストを作るイメージで仕事をしていて、いろんな人が企業支援施設にフラッと来るんですけど、まあ、いろいろ何やってるんですか、どんな人なんですかっていう事業とその人自身についてお話を伺って、で、はいはい、まあ、失礼ながら評価がつくわけですね。で、はい、それぞれ5段階ぐらいでじゃあ評価したときに、いい人だったら、こういう紹介ができますよみたいな感じで拾ってもらえますけど、そうでなければそのコーディネーター目線でですね、あくまでも各コーディネーター目線での点数が低いと何も起こらないみたいなところがコーディネーターかなと。でそこが米真似的なコーディネーターとかもいるので、一旦コミュニティみたいな形でなんか運営してる方とかだったらまた違うんでしょうけど、なんかリストに載せる人探してるみたいな感じがコーディネーターさんのイメージです。
なるほどなるほど、
はい、
まあ、そうですね、人をこう今いる自分たちのコミュニティと相性のいいというか、まあ、役に立つっていう方はちょっと いらしいですけど、そういう人を探しているような人みたいなイメージがちょっとね、まあ、そういう人だけじゃないんでしょうけども、ね、それに対してそのコミュニティマネージャーだと、なんか一番重きを置いているものはどういうものになりますか。
コミュニティマネージャーだと実はそもそもその KPI 設定がこう違うと言いますか、コーディネーターはやっぱりマッチング数とかだと思うんですけど、
はい、
しかもこうなんか大手企業とのマッチング数とかそういうものだと思うんですけど、なんかまあマッチング数だったとしても本当に数でしかなくて質問わずだったりとか、あと何かにつなげるみたいな意味合いが多くて、自社サービスですね。例えば今私が働いているスタートアップハブ東京タマっていう東京都さんの企業支援施設があるんですけども、そこだ と,、はいはい、あんまり細かい KPI はあれなんですけど、そうですね、企業支援施設どうしようかな、なんかそんなにそのすごい大きなマッチングとかは求められていなくて、それよりも来た人の話を聞いて、でその人がじゃあ次にどんなステップを踏めばいいかみたいなことの軽い壁打ちとかをする。で、スタートアップ東京多摩自体がいろいろと無料相談とかイベントとかを用意しているので、それだったらこれに参加したらいいですよとか、ちょっとこう案内人っぽい要素とかも込み真似だと含まれるのかなと。
なるほどなるほど、ことか、なるほど。まあそのコミュニティに応じて一番求めるものがだいぶ変わってきそうではありますよね、コミュニティマネージャーというと。
まさにですね、
なんか今亀岡さんがやられてるコミュニティだと、どういうのを一番大事にしてるコミュニティがありますか、例えば具体的に言うと。
私が関わってるのは起業したい人が集まっ ってるコミュニティなのですが、
うん、
そうですね、なんか今本当いろんなコミュニティがあるんですけど、今作ってるところでいくと、
はい、
Z 世代向けのコミュニティとか、
おいいっすね、
年代一回り違うんですけど、
はい、
でもその Z 世代向けのコミュニティとかを、
はい、
あんまりなんか大人の色が強くない形で運営をする、うん、でもう実はすでにちっちゃいのはいくつかあるので、それをどう統合するかとか、
うん、
そういうコミュニティは今準備ですね。なので大きいコミュニティにするための準備をしていって、うん、でそうなると、
それは Z 世代起業家っていうことですか、
はい、起業家とも限ってないです、そこは実は、うん、なんか必ずしも起業って手段なので、若い世代だと目的にはしたくないなと勝手な思いがあったりもします。
うーん、じゃあもう年代、その年代の人であれば入れるような、
その年代で、ね、なんかそのなんか解決したい課題を持っている人、
ね、はいはいはい、
で発信したりとか活動している人っていう感じですかね。
なるほどなるほどなるほど、いいですね、まあ、世代区切りでね、
うん、
なるほど。なんか個人的には世代でく、これすいません、これ全くディスってるわけじゃないですよ、うん、
あ、はいはい、
世代で区切るとですね、何でしょうね、10年後はないような気はするんですけど、そのコミュニティって、
あ、それは、そうだと思います。
でも10年後も Z 世代は Z 世代なのか、
うん、
そっか、難しいですね、あんまりそう、
なんだろう、なんかその、まあ、詰めてる方々が10代半ばから20代前半ぐらいまでなんですけど、
変わりますよね。
そこの方々っていろいろ学生コミュニティとかも、なんか学生起業家コミュニティとかも見させてもらってるんですけど、でもなんか大人の話を聞くことに価値を感じていないみたいなのところがあって、たりして、
いいじゃないですか、
が、
はい、
学生起業家とこう大人が話すときに、なんか相談あったらいつでも来てねとかって私たち言いがちだと思うんですけど、はい、何を相談していいかも分からなくて、はい、そのそもそも相談して何かいいことあるのみたいなところが分からないんですよ、
うんうん、
っていうところが実はあって、でなのでこれ学生系のコミュニティ作りたいみたいなご相談結構来るんですけど、
うん、
運営者を学生で固め、そもそも固められるかとか、
うん
うん、あとおっしゃる通り消え物です。大人になればもう別に Z 世代とかでくくられずとも自分で動けばいいので、なので卒業どんどんしていくようなコミュニティですっていう、なので結構効力、労力ですね、工数かかりますよみたいなところとかは話してます。
なるほどなるほど、まあそういうことか、まあでもそういうね、価値観が全く大人というかそこの世代とは違う人たちが集まると、まあでもなんかそこでね、新しく生まれそうな気はしますけどね。
そうなんです、そうなんです。なのでそこを見てる、一応大人として見つつ、話を聞きつつ、ただ、まあ、全然選ぶらずにコミュニティの一員として話を聞いてみるみたいなそんな感じでここは、はい、やってきます。
なるほどなるほど。そういう時にコミュニティで、まあ、新しく立ち上げる時って、まあ、コミュニティの名前とか、コミュニティのコンセプトとか、そういうマーケ的なところもあると思うんですけど、
はい、
それって重要ですか？
重要ですね。
まあ当たり前の質問しちゃいましたけどね。
いやでも、
まあ、重要じゃないって。
すごい重要な質問だと思っていて。
うんうん、
なので Z 世代呼びたいんだったら Z 世代を運営にしないといけないって言ったのがそこで、私たちが勝手に良かれと思ったものに来てくれないんですよ。
そうですよね。
はい、
ね。
Z 世代じゃないんで。
うん、
なので
コミュニティってそういうものですよね。
うん、大事です、本当に。なのでその例えば刺さるキャッチコピー的なものを名前にするとか、うん、LP にするとか、
うん、
そういったところから始まりますので、
うん、 そうですよね。あの私結構いろんなサイトとかそういうコミュニティも見てますけど、うん、
はい、
運営者がそのコミュニティのメイン属性であるかどうかって、うんうん、もう見た瞬間に分かるというか、
うん、
あ、これなんか大人が作った若者向けコミュニティだなみたいな。
あ、
難しい。やっぱバレますよね、なんかね。
さすが山本さんにはバレちゃうんですね。
いや私じゃなくてみんな分かってると思いますけどこれなんか作り込みがうますぎないとかですね。
そうなんです。なので大人がやりたいんだったら本当に作り込まない、うん、あのそのなんだろうな、その大人衆がしないように作り込むっていうところで学生の方に運営をしてもらうとか、うん、でそれもなんかこう、うん、主体性のある子たちを集めようとするとこれやってだとうまくいかないので、うん、彼らが何をしたいかとかっていうコミュニティ運営をやってくださいとかでもないんですよね。上下関係じゃなく、うん、そこもフラットで、うん、どういうのだったらやってみたいかっていう話とか、まあ、そもそも必要だと思うかとか、
うん
う
ん、
そういうところから話しながら実は作ってますよね。
ああ、なるほどね。やっぱその中の人が主体的にやっぱりこういう見せ方したいんだとか、
うん、
そこの熱量がやっぱり感じられないとちょっとやっぱり間違ったものになっちゃいますよね。
そうなんです。なので、こう企業支援施設とか、こういうワーキングとかでやっぱり流行ってるところとそうじゃないところってあると思うんですけど、
うんうん、
流行ってるところは多分山本さんがおっしゃったようななんか運営者が属性が近しかったりとかなんか会いたい人なんですよね、うん、きっと彼らにとって、
うん
うん、でそうじゃないところとかはあんまりなんか、うん、まあ一回行ったらいいかなとかになるのかなっていう、
うん
うん、
それはすごくわかりますね。私もちょうど今開発者コミュニティを先月ぐらいから上岡さんにもちょっとお話ししたかもしれませんが、
うんうん、
ちょっと立ち上げてて、そこの理由っていうのはなんとなく分かってて、やっぱり初期イベントをやるんですけど、
うん、
自分の身の回りでこのコミュニティに一番合いそうな人からイベントに誘っていくんですね、
うんうんうんうん、
なのでそこでまあ大抵まだ実績がないんでほとんど来てくれない人が多いんですけど、
うん、
でもそれでもその主催者の熱量でいろんな人を誘っていくから、最初のそこの勢いがないと何でしょうね、熱が高まらないっていうんですかね、
うんうん、
なんかメインとなる人が起こした火を大きくする人があまり集まってないと、なんかコミュニティとしてもなんか熱が続かないっていうイメージがすごくありますね、うん
うん、
だから僕は結構比較して、あ、どうぞ、どうぞ。
あ、ごめんなさい、はい、あ、すいません。今日スタートアップコミュニティっていうところなので、
はい、
IVS さん来週ちょうど那覇で開催されますけど、はい、IVS さんとかもなんか今年那覇で1800人集まるらしいんですよ、
う
ん、
すごいですよね、はい、今ツイッターですごいなんかIVS 有意義っていうのがトレンドになってましたよ。
うん、すごい
IVS を有意義なものにしましょうみたいな、まあ、ネタみたいな感じでしたけどみんなそれをつぶやくみたいな
、はいはい、で本当なんかその、はい、IVS さんとかもなんか一番初め3人ぐらいからスタートしたらしくて、でその経営者仲間で話す場あったらいいよねっていうので渋谷とかでこう集まりだして、で50人ぐらいになった時にこれちゃんとイベントでやりたいよねっていう形が何年も続いて今に至るっていうような、なんか初めはなのでそれをやること、そのコミュニティの目的みたいな、
うん、
そこを本気でそれってやるべきだよねとかやったら面白いよねとか、うん、なんかそうです、うん、なんかペイン解決とかっていうよりもやったら面白いとかっていう感覚かもしれないです。そういうところからやりたい人たちが集まって、うん、なので別にお金が出るわけでもないのにこう勝手になんかこれおいでよみたいな感じでいろいろ人集めてきて、
うん
っていう、なんかコミュニティ成長にもこう、そうなんですね、ステップがあると思うので、なのでいきなりその100人集めてくださいみたいなコワーキングさんとかの相談あったりするんですけど、いやいやちょっと段階がありましてっていう、
あと集めてくださいっていうのは違うと思いますね。
そうそこもなんですよ、もやってする。
それはそういうことじゃないんで、やるんだったら自分でやらなきゃいけないですよね、そこの集客の部分は。
そうですよね、 でそこなのでやる人がいない場合はやっぱり、うん、無理なんだなっていうことが、ただこれも自分の失敗から分かりました。
いや本当にコミュニティに関しては、うん、そうか、まあ、だから、まあ、ちょっとこれこの間のミーティングで亀岡さんにもお聞きしたんですけど、
はい、
亀岡さんはコミュニティの、その、メインの代表とかにはなってないということですよね。
まさにですね、別にどれの代表でもないですね。
そうですよね。でも、はい、そのサブ的な位置というかサポートされるというか、はい、そういう立場で全部のコミュニティと関わられているので、
うん、
だから、うん、必要なのはその亀岡さんじゃなくそのコミュニティの代表みたいな方がもう主体となってこうやっていくんだみたいな、進めるみたいな。
いやもうまさに言いたいことを言っていただいてありがとうございます。
はい、だから亀岡さんコミュニティの運営のプロではあるんだけども、熱を持っていなきゃいけないのはその代表の人だってことですよね。
そうなんです。なんか私がやる気がないからコミュニティが集まらないとかではなくっていうところが、そうなんです。なのでそういう意味だと、うん、今ちょうどやってるところで、そのお会いしたゼロワンブースターさんでスタートアップスタジオを建設業に特化して作ってるんですけど、そことかもその建設の、なので建設業界コミュニティを今作っていて、で結構集まってきてます。でプラス起業したい人のコミュニティもスタジオなので必要で作っていくんですけど、でもまずはリストアップみたいなところから始まっていて、でなんかその辺をやりつつ、なんかそれを私一人がやらないようにはしてるんですよね。なんか勝手に外部委託の人が入ってきて、なんかチャキチャキコミュニティ作れそうな感じのことをやってくれてるじゃあダメで、やっぱりそれをやってるチームだったりとか、あとはクライアント側だったりとかも、ちゃんと共有したりとかで、特に代表者ですよねにはこういう動きをもっとしてほしいとか、コミュニティ作るにあたってですね、なんかそういう話とかをしたり、ちょっとだけなのでこうエデュケートっぽい話をさせてもらいつつ、でも立場上はその人の補佐みたいな感じで動くっていうのが私の仕事なのかもです。
そうですよね。なるほど。いやだからそこはすごくね、なんかコミュニティをなんか、そうだな、マーケの一つとしてやるみたいな感覚だとなんかうまくいかないんでしょうね。本当にやりたいからやるとか、そこがまずないとダメなんでしょうね、というふうな。
予算があったらマーケ的にもいけるかもしれないんですけど、皆さんやっぱりなんか逆で、特に企業支援とかそっち側だと予算ないからコミュニティで行きたいみたいな。
そうかそうか、
この発想も、あ、そういう感じなんだなと、
うん、
コミュニティマーケティングっていう言葉があるように、まあ、一つの施策なので、でそれをお金かけずにちょっと時間はかかってもいいからやりたいみたいな人たちからよく相談が来ます。
なんか亀岡さんのなんかそのね、苦しい苦しいというか、もう、どうなんでしょうね、そのお金かけない効率のいいマーケティングだと思われてるんですかね、コミュニティっていうのは。
そうなんですよね。なんか
そこがそもそもやっぱ違いますね。
そうですね、まあ、コンセプトに共感した人が集まるので、なのでもう一回集まればそこにこういろいろと、じゃあ自社のサービスとかを投下すれば使ってくれるんじゃないかみたいな、ただそういうそんな、なんかたまに来てサービス紹介するようなちょっとテイカー的な、ギバーとテイカーでいくとちょっとテイカーっぽい人とはコミュニティって相性悪いんだよなみたいなのとか、いろいろと思うところがあります。
本当にそう、本当にそうですよ、はい、コミュニティって基本的にはギバーの人たちが集まらないとなかなか増殖していかないですからね。
そうだと思います。
そうなんですよね、なかなかこれは難しいですね。だから最近プロダクトレッドグロースではなくコミュニティレッドグロースだみたいな、コミュニティを主体にして、まあ、プロダクトとかサービスを成長させていきましょうという考え方とかも出てきて、なのでなんかプロダクトやるんだったらコミュニティも作ろうみたいな、まあ、そういうスタートアップも増えてきているのかもしれませんけど、そういう思考でやってると多分あまりうまくいかないでしょうね。
いや本当に、 起業だと、ご存知の方いらっしゃるかわからないんですけど、プロトスターっていう会社があって、
うん、
でスターバーストっていうコミュニティが2015、はい、6年ぐらいからあってですね、でそこでは何をしてたかというと、
はい、
起業したいけどまだ会社員ですっていう、うん、あ起業もスタートアップ企業ですね、はい、短期で急成長する方の企業、そっちをやりたい人たちが集まってきて、でひたすら壁打ちしてた栗島さんっていう人がいて、
はいはいはい、
でもちろん栗島さんだけじゃなく、そのプロトスターの社長だったりとか、役員兼投資家みたいな方だったりとかが、そのコミュニティの中で壁打ちしつつ、うん、月に1回とかもっとかな、投資家を十何人とか20人とかもっとかもです呼んで、で、うん、起業家と縁になってなんかグループで話す場を作るとか、
ちょっと切れちゃったかもしれないです。
あ、声聞こえます？はい、
一瞬ちょっと切れちゃったかもしれないので、あ、今大丈夫ですよ、はいはい、
あ、よかったです、はい、まあ、なのでその起業家投資家をなんか個別マッチングっていうよりは、その場に一気に両方とも呼んで、うん、マッチングというか、まあ、相談ですよね、月一相談できる場を作っていく。
なるほどなるほど。
でそうするとスタートアップしたいけどまだ会社辞めるほどのアイデアかわからんみたいな人たちからすると、うん、まあ、そこのコミュニティに属することで自分のアイデアの角度が上げられていくとか、
うんうん、
なんかどういうふうに話せば投資家にとって分かりよい、良いと思ってもらえるんだろうかとか、うん、なんかそういったところを学べる。でもなんか座学で学ぶんじゃなくて、資料とか自分が作って土俵に上がらないと話してもらえないみたいな、うん、そのくらいの制約はありつつの、なんかやってた 5,6 年とかやられてると思うんですけど、なんかああいうのとかは栗島さんの本当代表の熱量がすごいんですよね。
うんうんうん、
でやり続けてるのも本当すごいなっていう。
いや本当にそうですよね、うん、やっぱりそういうマーケ視点でやってると、その代表の方が、はい、コミュニティの途中でやっぱり終わっちゃうんですよね、うん、間違いなく、うんうんうん、どっかで自分の中でもういいやって思って、うん、集客できないしとか、
うんうん、
だけどやっぱり本当にやりたいと思ってたら継続しますし、1年でも2年でも、
うんうん、
そこがやっぱりそのコミュニティの実績にもなってファンも増えてということになってきますから、
うん、
やっぱその続けるだけ の、
続けるだけの本当熱量もですし、うん、あとはコミュニティから、うん、結局サービスが生まれたり、コミュニティがあるからそれがマーケティングに結果なったりとかっていう、
うん、
うん、なんかあんまりただそういうことやってると急成長は望めないかもしれないんですけど、ただすごい本質的な動き方をしているいい会社だなと思って勝手に見てます。はい、
うん、でもそれは本当におっしゃる通りですね、
うん、
だから私も結構最近、まあ、自分のやってるサービスでそれぞれで、うんうん、ミートアップとかやってますけど、それやることで他のサービスにつながったりとか、
うんうん、
なんかいろいろ新しい発見があって、私がなんかだからここ4月ぐらいからリアルイベントをちゃんとやるようになったんですけど、
うん、
それでやっぱりなんかやっぱ人と会って自分のアイデアをとかやりたいことを対面で説明することの重要性はむちゃくちゃ感じましたね。
うん、
うん、私だからコロナと相性悪かったっすね、うん、2年、本当にな、人と会って話すだけでこんなに、あ、なんか、あ、なるほどなるほどみたいな感覚が分かってくるというか、ユーザーニーズを捉える、
うん、うん
うん、それがなんかできなかった。なんかオンラインでやるよりもリアルで肌で話した方が、
はい、
むちゃくちゃその感じがつかめて、うん、なんか私みたいなタイプはやっぱり人とリアルであってガンガン自分のプロダクト見せて、まあ、亀岡さんにも、ね、お見せしましたけど、
うんうん、
あんな感じでなんかリアルの反応を見て、あ、ここうまくいってないなとか、うんうん、あ、ここは食いついてくれてるとか、
うん、
そこがないとなんか自分みたいなタイプはプロダクト作れないなと思いました。
なんかそれこそ、うん、 一回立ち話でお会いして、じゃあ次一回打ち合わせしましょうみたいな感じで別れて、はい、で打ち合わせの時の議題が今やられてるサービスだったはずなのに、
はいはいはいはい、
山本さんのパソコンにバーチャルランチクラブのシールが貼ってあったので、はい、そこからなんかコミュニティとかの話に確か発展してるんですよね。そ
うそうそう、全くもうミーティングの次第から外れた話を1時間ぐらいしましたよね、う
ん、今日何だったっけみたいな。でもなんか多分そうそうそう、ああいうのがオフラインじゃないと起きないんだろうなっていうのは、
そうそう、神岡さん、いい話を振ってくれました。そう、まさにそれが私が言いたかったことです、はい、
うん、
そうなんですよね。リアルじゃないとね、ああいう、ね、貼ってあるステッカーとか、
うん、
話の脱線がないですよね、あまりね。
やっぱりオンラインだと情報量がこうその場で入ってくる情報量って圧倒的に少ないので、
うんうんうん、
難しいですよね。なんか広げていくのとかも相当相手のこと、私はなのでオンラインは調べ上げて、なんか調べ上げてとか言ったらちょっと怖いですけど、なんかオンラインでお会いするときはすごいネットでリサーチして会いますね、はい、その場での情報が取れないから、
はいはいはい、
事前でさ、
ね、だからあの時もステッカーで反応していただかないと、うん、もしかしたら私も亀岡さんのことを掘り下げて質問しなかったかもしれないですし、ただ単にサービスのピッチして終わってた可能性ありましたね、
うんうん、いやそうなんですよね。
そうなんだよな。だからそこら辺でね、結構やっぱりリアルの重要性というか、なんかそこはすごくあって、まあ、数はオンラインほど、うん、その効率よく数は増やせないかもしれないですけど、
うん、
1回あたりのミーティングで得られる経験というかね、体験が全然変わってくるの で、
でそれでいくとスタートアップハブ東京多摩を今2年、少し2年半後、丸3年、あら、なんか計算が分かんなくなった、はい、2020年の7月にオープンしたんですけど、もうコロナ真っ只中でオープンして、
はいはいはい、
なのでコミュニティが本当に苦戦したんですよね。オンラインイベントをやるものの、やっぱりオンラインの限界みたいなのがあったりもしつつ、オンラインでも作れるんですけど、やっぱり広がりが難しいなとか思って、逆にですね、で今コロナがだいぶ明けてきたので、はいはいはい、なのでオフラインでの交流会とかが増えてきたんですけど、うん、そのこっちが、はい、例えば私が企業支援施設のコミマネとしてやるのは、じゃあ交流会を開きますと、主催はするけど、でも別に私が主役というよりは、まあ、皆さん参加者が主役の交流会とかをしても、やっぱりオンラインだとなかなか、そのオンラインでまた次会いましょうみたいな盛り上がりになるのが難しくて
はいはいはいはいはい、
なので、まあ、そういう意味だと、もっとオンラインだとピッチとかふわっとしたものじゃなくて、踏み込んだことをやらなきゃダメだったんだなとかも本当やりながらだったんですけど、で私自身もずっとオフラインのコミマネをやっていたので、なのでコロナで結構ダメでしたね、
はい、
やっとコロナが明けて、
うん、
オフラインの交流会をやったら、もうオフラインの交流会するとその場での盛り上がりとか、その場で連絡先交換したりとか、でその後もこう、じゃあその時のメンバー6人で集まるから場所貸してくれって連絡来るとか、何なんですかね、定着率的なのが全然違う、
そうですよね、何なんでしょうね、
でもいろいろそこは話聞いてると、なんかやっぱり同じスタハタマは多摩地域に、立川市にあるんですけど、やっぱり同じ中央線沿線に住んでる人っていうので、はい、まずなんかこう共通の話題があるみたいなこととかをおっしゃっていて、
ああそうかそうか、
なんか起業に興味のあるっていう一個のその、項目だけだと関係値作るのむずいんだなと、そこで同じ業種とか、なんかいろいろ同じ大学だったとかがまたあればいいですけど、そんなね偶然そこまでないのでってなると、やっぱりなんかオフラインだとど真ん中じゃない共通項目が見つけやすいんでしょうね。
なるほど、あそれも絶対ありますね、確かに、なんかね
起業したいご近所の人みたいなので、確かに十分コミュニティになるなとかっていうのを、なんかコロナが明けてきて改めて今感じてるところです。
そうですよね、ようやく うん、やっぱりそういうリアルで人とね会っていくっていうのもじゃ重要ということなんですけども、
うん、
じゃあちょっと最後のテーマとして、これからその亀岡さんがそのまあ今もうすでにコミュニティっていうのもむちゃくちゃ注目されてると思うんですけど、
うんうん、
まあそういうスタートアップ、まあ、企業関連でもいいですし、うんうん、まあ、それ以外でもいいんですけど、このコミュニティっていうもの自体は今後、まあ、どういうふうになんか今よりも重要性を増していくことは、まあ、私この Web3 に最近ちょっとハマっていて、
うんうん、
まあ、そういう文脈でも間違いなくむちゃくちゃ重要になってくるものだなとは思ってるんですけど、
うんうん、
亀岡さんの中ではどういうふうなふうに捉えていらっしゃいますか、このコミュニティというもののこれからについては。コミュニティ
のこれからでいくと、これからもすごく重要、はい、視されていくだろうなと思いつつ、
うんうん、
なんかでももともとコミュニティってありましたよねっていうのもあのいろいろ思いながらやっています、うん、なんか最近コミュニティマネージャーを探してますとかっていうご相談も結構いただくんですけど、
はい
はい、探さなくても実は社内にいたりしませんかっていう話とかもしていて、
うんうん、
なんかみんなが知らず知らずに実はやってたかもしれないので、なんかすごい二面があって、コミュニティ自体の価値はすごく あると思うものの、なんかコミュニティってちょっとこう盛り上がりすぎじゃないかなみたいなところを冷静に見てるみたいなところも
なるほどなるほど
します。
はいはいはい、そうか、はい、まあそうですね、うん、
例えばなんか社内で勉強会してる人たちとか、
うん
うん、なんか勝手に誰に言われたでもなく意欲的に集まってなんかやってる人たち、うんうん、ですでにもコミュニティの種みたいなのがあったりして、
うんうん、そうですよね、確かに、は
い、
そうか、だから決められてないような、まあ、仕事というか、それを自発的に誰かがやろうと言って、それで数人か複数名で集まって継続的にできているような状態があれば、それはもうなんかコミュニティの種であるという感じですかね、うん
うんうん、そうですね、うん、でそこに共感するならば必ずしもみんながみんな自分で作る必要はないと思っていて、
うん
うん、でなのでコミュニティが伸びていく上でコミュニティを本当に自分に合ったコミュニティをまず見つけられるかどうか、
うん、
ここが第一段階であるんだろうなと、
うん、
で見つけられないから自分でやってますみたいな人もいると思うんですけど、うん、まあ、でそれをやることで見つかることもあるので、はい、まあ、まず自分でやってみることも全然否定的ではないんですが、うん、なんかこう検索する力とか改めて、あとこういう、うん、コミュニティやろうと思ってるんですよねっていうのをいろいろ発信してたらもうあるよって話だったりとか、
はい、
なんかこう、はい、まずつながる力みたいなところって、
うん、
なんだろう、今話したのでいくと質問力だったりプレゼン力だったり、うん、検索力だったりとか、なんかコミュニティの恩恵を受け取る側の方々のちょっとそのなんだろう、スキルアップじゃないんですけど、その辺はもしかしたら求められるのかなと思ってたりします、はい、うん、運営動向というより運営はもう参加者みんなでやるものなので、
そういうことですね。私この前、まあ、さっきもちょっと Web3 について最近ハマってると言いましたけど、うんうん、最近ちょっと読んだそういう Web3 関連の本でちょっとタイトル忘れちゃいましたけど、
はい、
伊藤浄一さんが書いた本で、
うん、
ウェブの 1.0 かなの時代は読む時代だったと、
うん、
でウェブの 2.0 時代はSNS とか出てきて書く時代、
うんうんうん、
でウェブのその3の時代は参加する時代だっておっしゃってました、うん、書かれてました。だからなんかそういう自分が自発的に、まあ、コミュニティなり何かに何か参加して活動する人たちが増えていくんじゃないかっていうことじゃないかなと私は読み取ったんですけど、
うんうんうん
うん、でそういうのがちゃんとみんなに分かる形で発信されていくというか、まあ、証明されていくのがこの Web3 の時代なのかなと 思っていて、だから Web2 の時代もなんかそんな自分でブログとか書く人とかあんまりいないよとかって言ってましたけど、
うん、
スマホとか、まあ、写真投稿とか、まあ、どんどん発信のハードルが下がることでみんながやるようになったように、うん、なんか今もコミュニティに実は入ってる人ってそんなにたくさんいないと思うんですけど、
うん、
なんかどんどんそのハードルが下がって、
うん、
気軽にいろんなコミュニティに複数参加できるような時代がこれからもしかしたら来るのかななんていうふうに個人的には思ってますし、なんか自分もそういうのを、まあ、たくさん自分も入りたいですし、なんか自分のコミュニティにも入る人がたくさん増えてほしいなと個人的にはむちゃくちゃ思ってるので、だから私はこれからもう上岡さんの時代が来るなと勝手に思ってるんですよ。
ありがとうございます。
はい、もうすごい時代になるなと思って、うん、そこは、
うん、なんかそういう意味だとそのコミュニティマネージャーっていう謎の仕事にあの1000万円台後半の金額がついたりとかを去年経験しまして、
うん、
なんか
それは年収ってことですか？
あ、年収ですね。
おお、なるほど、
週5でとかで海外事例調べてたら年収4000万くらいのコミマネさんとか行ったりですとか、
もうその職
種、まあ確かにね、としても多分その金額収入だけじゃないと思いますけど、やっぱ収入は分かりやすいその価値の表れかなというところでいくと、コミマネさん の、ね、あの年収が上がってる、もしくは二極化してるみたいなところとかを職種としてはちょっと感じてたりもします。
これはでもねすごい、いや面白いですね、
うん、
あの確かにできる人は多分どんなコミュニティでも作れるような気がしますし、うまく運営できるような気がします、うん、個人的に再現性は結構高い職種かなと思いますね、
はい、でまだみんなできないと思ってるみたいな感じだとお金払ってもらいやすいとか、そうなんですよ。
そうですね、
うん、
ただあれですね、見抜く人がどうなんでしょうね。
いや、おっしゃる通りです。なので実績とかになってきて、一旦どれだけやってきたかとか、そうなんですよね、うん、なんかある意味あの先行者利益がある業界なのかもしれないです。
そうですよね、確かに、うん、でもな、確かにな、これから特に今 SaaS のプロダクトとか増えてますから、
うんうん、
そういうプロダクトのユーザーさんをコミュニティ化するだけで、まあ、間違いなく売り上げは拡大していきますからね、
うんうん
うんうん、そのぐらい払ってでも、ね、いい人には必ずいてほしいと思うような会社はこれからどんどんやっぱり増えてくると思いますけど、
うんうん、
なるほど。だから、まあ、そういうコミュニティマネージャーを最初からもう極めるという人がもう本当に、
うん、
まあ、今もねもちろんいると思いますけど、これからどんどん増えていくような気がしますよね、うん、
ただそれでいくとどこでコミマネするかとか、うん、もしあの真剣にコミマネやられたいのであれば、
うんうん、
結構考えた方がいいんだろうなというのは思っていて、うん、例えば、うん、そうだな、なんか民宿っぽいところのコミマネさんとかもいると思うんですけど、
はいはいはい、
ああいうホステルとかコミマネさんいらっしゃるじゃないですか、うん、ああいうとこだと、うん、そもそもホテル業界自体の年収ってそんな高くなかったりとか、
う
ん、
そうかそうか、
であとその上ってありますかみたいなところは、あの本当に、うん、あのまあ、楽しくてやってる人は別ですよ、旅好きとかなんですけど、うん、なんかあのちょっとはお金もあげるとかを考えるならば、
うん、
どこで自分がコミマネやるかは結構こう戦略だなと。私はたまたま企業支援に飛び込ん で、うん、でそこがあの上がっていく業界だったからよラッキーだったっていう、うん、あの自戒も込めてなんですけど、うん、そうなんですよね。なんかあの悲しいことに30歳ぐらいをめどに辞めていく方々が多くて、
ね、ああそうなんですね、うん、
その給料的にちょっときついんですみたいな話が出てきたりして、
うん、
でなんかまあそうでしょうねとか言えないですけど、うん、なんとなくあのどのくらいかなって分かるじゃないですか、そういうお仕事とか、うんうん、なった時にあのそろそろ結婚もしたいのでとか、うん、あなるほどっていう、せっかくなんかそこで8年とか築いたキャリアが、
うん、
無駄にはならないけど、でそれで営業に行かれたり広報行かれたりとかいろいろ皆さん動かれてますけど、なんかもったいないなと思ってたりするので、コミマネってこうギブ精神強い人多いので、あんまりお金をあげようとかっ って思わないのかもしれないですが、もし本当に続けていくのであれば、なんかどういう業界のコミマネがやっぱり、うん、なんだろう、金銭価値が高いみたいなところとかも客観的に見てみつつ、うん、そういう動きとかをしてみつつとかもいるのかなと個人的には思ってます、はいはい、
なるほど。あとそれは日本国内のお話ですか、うん、先ほどの具体的な事例は辞めますみたいな30前後
で、あ、その30前後は日本国内 の、 その自分が出会ってきた人たちっていうイメージですかね、
はい、それはあの、うん、女性ですか男性ですか。
男性ですね。女性はそこまで収入気にせずそのままいけますけど、男性ですね。
なるほどなるほど、
うん、
そうか。だからそこら辺もったいないですよね、せっかくね素質のある方が、うん、まあ、だから海外事例だとね、たくさんそういう事例があるから、そこがやっぱりそういう突き抜けた事例を作るような国内の企業が出てくるとか、なんかそこには期待したいですよね。確かに
そうですね。でもちろん男性のコミマネさんで、うん、あの例えば PTX の方とかだったら、うん、おそらく突き抜けてる方の一人な気がするんですけど、ただ、
うん、
なかなかやっぱり収入がついてこないあの現場にずっといるコミマネさんとかは、あの、まあ、そういう面では生活面とか、うん、自分の人生とかをこう考えた時に仕事か自分の人生かみたいな、うん、選択を知らず知らず迫られてたりするのかなとかも。
なるほど、
そこがどこの業界に張ってただけのもしかしたら違いかもとか、
うん、それはそうですよね、確かにね、うん、じゃあまずはテック業界からコミュニティマネージャーの、ね、報酬をちゃんと上げていくみたいな、うんうん、そういう動きが出てこないとダメですね。じゃあね、うんうん、私はやっぱりそういうコミュニティが、いいコミュニティマネージャーの人がたくさん増えることが、まあ、間違いなくそういうさらにいい人がこういうね業界に入ってくることにつながると思いますから、
なんか
このこのポッドキャストはそういう、はいはい、あ、どうぞ、あ、どうぞ、
ごめんなさい、はい、あのコミュニティマネージャーって本当にあの、はい、
うん、
やっぱりみんな自分で見つけていくことって難しいんです。コミュニティを自分がどこに合ってるか、うん、合ってると思ってきたみたもののちょっと違ったとか、うん、そういうのがあった時にコミュニティマネージャーであれば、あ、それだったらあっち行ってみたらどうですかとか、こっち行ってみたらどうですかっていう風に他とのマッチングがセットなんですよね、うん、なので、
うん、
本当にコミマネが増えれば増えるほど各コミュニティが活性化すると私も信じてやってます。はい、
そうですね、いや本当にそう思います。でこのポッドキャストもそういういいサービスとかいいプロダクトが増えてほしいと思って、そういうのを実践されている方をゲストに呼んでいて、まあ、今まではそういうエンジニアとかデザイナーとか起業家の人とかが多かったんですけど、今回多分コミュニティをメインでやられているそういう亀岡さんは初めてのゲストで、でも私としてはやっぱりそういうサービスとかプロダクトを伸ばす上でもコミュニティはむちゃくちゃ重要で、でそういうコミュニティに亀岡さんのような方が関わっていることが、そういういいサービスとかプロダクトが生まれる源泉の一つになるとは全くそういうふうに考えていますので、ちょっと今回ゲストにお呼びして、でも本当になんか思った以上にちゃんと切り込んだ発言をしていただいてむちゃくちゃ楽しかったです。
そうおっしゃっていただけたら嬉しいです、はい、ありがとうございます。
というか亀岡さんの話の展開力に私は驚きました。私がずっと同じ話してたらちゃんと話を変えてくれてですね、すごいですねこの進行力が。
いやいやいや、
今日ホストがどっちだったのかよく分かってないです、はい、
そんなことはないです。でもコミマネは多分 MC 力とかもちょっと言ったりします。
走り力みたいな、その走り力は今日むっちゃ伝わったと思います。私がもう熱量の話何回こいつするんだって時にうまくね話を変えてくれて素晴らしかったですよ。はい
はい、
わかりました。ではちょっと今日はこんな感じで、はい、
はい、
じゃあ終わりたいと思います。なんか、
はい、
最後なんか亀岡さんの方からありますか、なんか告知みたいなのとかはないですか。
告知でいくと、そうですね、建設系のスタートアップ、うん、スタジオの告知をちょっとだけさせてください。
あ、どうぞどうぞ、はいはい、
あの建設業っていう多分スタートアップの皆さんは今まであんまり興味も持ってこなかったかもしれない業界がイノベーションが遅れてるっていうところで、あのスタジオを作ることになりました。なので起業したい人が来ていただけたら、 エンジニアとかデザイナーさんとかが揃ったスタジオという場所で起業準備ができます、うん、であとはもっとその前のアイディエーションからやる、うん、でそのアイディエーションがまた込み胸の見せどころなんですけど、お話聞く、壁打ちするプラス、そのちゃんとそれだったらどこどこ社、まあ、具体的にはまあ清水さんとか大林さんとかなのかなっていうところなんですけど、うん、そういう会社さんとマッチングをする、インタビューできるようにセッティングするとか、そういったことをこれからやってきますので、もし建設業スタートアップに興味のある方いたらご連絡いただけると嬉しいです。
ぜひぜひ。興味持った方はあれですか、ゼロワンスタートアップの
そうですね、ゼロワンスタートアップスタジオに、はい、問い合わせでもいいですし、うん、全然DM をツイッターかフェイスブックでいただくとかでも嬉しいです。
わかりました。じゃあ上岡さんの、はい、じゃあツイッターのアカウントをこのポッドキャストのページに貼っときましょうかね。
はい、お願いします。
じゃあそちらから興味ある方、それか、まあ、コミュニティマネージャー全般に興味ある方でもいいですかね、連絡は。
もちろんです。はい、
うん、ね、ぜひ今日の放送を聞いて、なんかそこの職種に興味を持った方は、ね、ぜひぜひ上岡さんとお話ししてみてください。
そうですね、小宮宗さん探してるところとかをご紹介できるかもしれない
です。あ、そうですよね、そうですよね、はい、確かに確かに、わ、
うんうん、
かりました。ぜひぜひ、はい、ではでは、はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回のゲストは上岡真奈美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。